杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に慶応義塾大学脳神経外科准教授秋山健則さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
秋山先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はオスラー病遺伝性出血性毛細血管拡張症についてご教示くださいということでございます。先生、このオスラー病というのは、まあ、話にはよく聞きますけど、まあ、これ難病ということで、基本的にはそう多くはない。ただし、非常に稀かというとそうでもないような、そういったあたりでしょうか。
そうですね。発症頻度としては、まあ、5000人から8000人に1人というふうには言われておりまして、比較的多いんですけれども、今、日本、まあ、世界でもそうですけれども、なかなか、発見が遅れてというか難しいケースがあって、一応言われているデータとしては全患者さんの1割程度しか診断を受けていないと。で、9割ぐらいは実はオスラー病なんだけれども、認識されていないという状況があるということは分かっております、
まあ、発症が遅れてしまう、まあ、これいろんな理由があると思います、まあ、後からお話を伺いますが、まあ、実際そういうことで、まあ、20歳以降に発見されるという例も結構多いということですね。
そうですね。子供の頃は特に診断が難しくてですね、微出血ですとか毛細血管拡張っていうのが特徴なんですけども、子供の頃はあまりはっきりしないんですね、はい、ですので、まあ、20代30代以降はそういった症状が出てくるので疑われるということ、まあ、小児の頃は家族にそういう方がいらっしゃらない限りなかなか診断するのは難しいというふうに思います。
この皮膚の毛細血管のこの拡張のこの所見というのは非常に特徴的な印象もありますが、あまりこう目立ったところには出てこないないし、あまり目立ったものではないわけでしょうか。
はい、皮膚の特に手指ですね、指の先の平のところに、典型的な発石、毛細血管拡張が見られて、診察をするともほぼあこれそうだなってすぐ分かるぐらいなんですけれども、実際に日常診療ですと、この手のひらの指を見せてくださいっていうケースが、まあ、少ないのでなかなか気づかれないと。患者さん自身もですね、我々のところにいらしてちょっと見せてくださいって言って見て、あこれそうですねって言って、あこんなのあったんですねっていう、まあ、ご自身もあまり気づいてないぐらいというところですね。
全身性というわけではもうないわけですね、この皮膚に関しては。
そうですね、体表、その前腕ですとか肩ですとか腹部とか、まあ、ある方はいらっしゃるんですけども、特に多いのが指先から鼻粘膜、それから唇と舌になってきますので、まあ、これはなぜかっていうと、おそらくその血管が少し弱いわけですけども、刺激を受けた場所に少しずつ血管拡張ですとか軽微な外傷を繰り返しておそらくそういうことができてくるので、まあ、接触部位っていうことでなかなかその外からパッと見ては気づかないことがあるかもしれないですね。
まあ、この病名の正式名というところ、毛細血管拡張症というのが出てくるので、まあ、どうしてもこの毛細血管があちこちにこう拡張して、そういう所見があるかなと思いがちですが、意外にこれ発見が難しいと考えてよろしいわけですね。
はい、まあ、その気になってみると比較的容易ではあるんですけれども、パッと見でなかなか分かりづらいというところがあると思います。
そうしますと、初発といいますか、発見 見されるときにはどこの所見が一番多いわけでしょうか。
発見される症状としては一番頻度が高いのは微出血、鼻血になりますね。はい、それで疑ってから粘膜舌ですとか指を見ることでさらに、それで診断基準の2項目になりますので、かなり疑わしいということになってきて、それでだんだんと診断が進んでいくということになります。診断基準上は微出血、毛細血管拡張、臓器の血管奇形、それから家族歴ということになるので、問診と視診ですね、それからスクリーニング検査っていうのをするともう完全に診断ができるということにはなるんですけども、そう疑って入っていかないとなかなかそこまでいかないというところですね。
鼻血が多いと、純粋に多いと考えてよろしいわけですか。
鼻血は一応9割は見られるというふうに言われていますので、
それはもうしょっちゅう鼻血出すというそういう印象
で、頻度が多いということで、ただ家族性ですので、その患者さんご自身は親もこのくらい、自分もこのくらい、兄弟もこのくらいっていうふうに思ってて、普通だと思っているので、例えば月に数回微出血が出るって、出ない方からするとすごく多いんですけども、患者さん自身はさほど多いと思わなかったというようなこともあるので、そう意識して月何回ぐらいですかっていう聞き方で微出血の頻度とか聞かないと、多いですか少ないですかって聞くと人並みだと思いますって答える方も結構多いですね。
そういうこともあって発見が遅れるということになりますね。はい、で実際先生、この病気は多臓器に出てくると考えてよろしいわけですね。
はい、
もういろんな臓器でやはり血管奇形が出てくる、特にこの動静脈奇形ですか、こういったあたりがメインになると考えてよろしいわけですか。
はい、そうですね。内臓および脳ですねに関しては、動静脈奇形になります。それから胃粘膜、消化管粘膜ですね、こちらについては毛細血管拡張という言い方をするんですけども、やはりそこも出血しやすいというようなところでなってきますので、基本的には血管奇形ないし血管拡張といった表現がされる、これが多発性に起きるというのが特徴です。
理屈から言うと、もう全身全ての臓器であると考えてよろしいわけでしょうか。
そうですね、あらゆる臓器に可能性としては起きるというところになりますので、どこにあっても不思議はないんですけども、ただ臓器ごと の発生頻度というのは異なるので、あと重要臓器かとか、それから症候性になりやすいかどうかというところも臓器によって異なりますので、そこのところ、代表的なところを押さえておく必要があるのかなというところですね。
消化管は内視鏡でなんとなく分かりそうな感じがいたしますけど、肝臓とかいったあたりはこれ画像で分かるわけでしょうか。
そうですね、肝臓に関しては通常の単純造影なしの CT スキャンだとなかなか分からないですし、腹部エコーでも、ドップラーを行ってもかなり血流が多い状態じゃないと分かりづらいということで、基本的には造影の CT 検査というのが診断に必要かなというところですね。
なるほどですね。なかなか一筋縄では診断はいかないところもあるということですね。
そうですね。
次にですね、これ予後ですけど、これは一般的に仮に放置した場合とか、こういった場合でいかがなんでしょうか。
そうですね、予後に関する研究データとしては遺伝子系によって異なっていて、タイプ1っていうエンドグリーンの変異によるもの、これをですね診断せずにずっと見ていた、昔のデータと、積極的に診断するようにして必要臓器に治療を加えていった、近年と比較すると、やはり寿命は伸びているということで、全く診断をつけないで放置した場合に、予後に影響する可能性があるというところですね。タイプ1っていうのは肺に動静脈奇形が起きやすくてですね、それによって急性の側栓症と過血症も含めてですね、かなり予後に関わる疾患を起こしますので、これを検出することが患者さんのちゃんとした寿命を全うしていただくために必要なことということになります。
側栓が割に多いと考えてよろしいわけですね。
そうですね、はい。
そのあたりが一番予後を決める因子と考えていい、はい、という
です、ね、あと肺と脳ですね、脳血管奇形も出血すると命にかかりますので、それも見つけて治療すれば大丈夫ということですね。
はい、治療に関してですけど、これ先生、そうしますと、これもいろんな臓器ですね、
はい、
いろんな臓器で、こういう出血関係、血管関係の障害が出ますので、これは先生、各臓器別にスペシャリストがケア治療するという形になりますですね。
はい、そうなりますね。
となりますと、かなり先生、これ 高度な医療科の連携が必要と考えてよろしいわけですね。
そうなります、はい、で多くは診断がつかないけども臓器の血管奇形が見つかって、まあ、そこを治療するってことはもう今の日本の医療レベルであれば当然できていますので、うん、そうなんですけども、それで実はオスが病だったとなるとまた別の臓器にも問題があるかもしれないですが、うん、その方のご家族、子どもとかご兄弟にもリスクがあるかもしれないというところで、まあ、そこに気づいてあげることでより、広い範囲でしっかりとした診療ができてくるということになります。
まずこれ先生、普通の一般 の, 医師にとってですね、仮に疑ったとしてこれ一体どこに持っていけばいいのか、どこに診断を依頼すればいいのか、もうそれ自体も非常に分かりにくいと思いますけど、まあ、この点慶応大学の方ではこういった窓口を作られていて、まあ、一本化されているということなので、まあ、そのあたり少しどういったシステムになっているかご紹介願えますか。
はい、我々の大学では各臓器に血管奇形の専門家がおりますので、うん、まあ、ここの臓器のこのタイプというのはそれぞれの科で診療ができるわけですけども、うん、まあ、必要なのはその窓口といいますか、うん、それを疑った時にリスクのある臓器のスクリーニングをしてそれを適切に振り分けるということになってくるので、うん、まあ、その時に患者さんへの説明も含めて、あとまあ遺伝子という遺伝検査というところも入ってきますので、うん、やはり中心となる医師が取っていただいてそこから振り分けていくというのが必要かなと思っていて、我々のところはそういったことを行っておりますし、まあ、私は慶応大学ですが、日本 HSC 研究会の代表もしてるんですけども、代表世話にもしてるんですが、全国的にそういった中心の窓口から各適切な治療科診療科へ振り分けられるようないった設備体制を整えた病院っていうのをピックアップして、うん、まあ、これをホームページに公表してますので、はい、そちらをご利用いただくことでできるだけ各地方に均一な医療が届くようにしたいと思っております。
それはいいですね。やはりオスラ病外来みたいなそういったものがあるわけですね。
そうですね、はい。
最後に先生、このオスラ病の方、日常生活なんですけど、これ出血しやすいとかいった形ですと、まあ、例えば運動その他、これ制限はかかるものでしょうか。
そうですね、肺の動静脈奇形がある方は、まあ、ちょっとダイビングを避けた方がいいですとか、うん、まあ、多少あるんですけども、うん、多くの方は全く普通に生活いただいて大丈夫と思います。それから、うん、まあ、いろいろな毛細血管拡張は、まあ、胃粘膜に関しては出血することもあるので、まあ、それは内視鏡的処置が必要ですけども、基本的に手指とか舌の毛細血管拡張は治療は必要ないので、まあ、そうしますと微出血はほとんど多くの方に見られていて、うん、これが必要なんですが、こちらも中程度以下 の症状の場合にはだいたいご自身で対処可能ということですね。まあ、重症な方は医療機関に繰り返しかかなければいけない、ちょっと大変と思いますけども。
清先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は慶応義塾大学脳神経外科准教授秋山武則さん。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。